知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害に対する家庭での備えについてご紹介します。阪神淡路大震災や新潟県中越地震などでは、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり大怪我をしました。大地震が発生した時には、家具は必ず倒れるものと考えて転倒防止対策を講じておく必要があります。家具が転倒しないように家具は壁に固定しましょう。寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かないようにしましょう。置く場合もなるべく背の低い家具にするとともに、倒れた時に出入り口を塞いだりしないように家具の向きや配置を工夫しましょう。手の届くところに懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。タンスは床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定します。食器棚は L 字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には開かないように留め金をつけます。本棚は L 字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に置きます。テレビは粘着マットを敷いて転倒を防ぐとともに、機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビボードに固定します。冷蔵庫は裏側をワイヤーなどで壁に固定します。窓ガラスは強化ガラスに変えたり、飛散防止フィルムを貼ったりします。次に食料、飲料などの備蓄です。電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ普段の生活の中で利用されている食品などを備えるようにしましょう。食料や飲料、生活必需品などの備蓄の例です。人数分用意します。飲料水は1人1日3リットルが目安で、最低でも3日分備えましょう。非常食は最低3日分の食料として、アルファ米などのご飯、ビスケット、板チョコ、乾パンなどです。他にトイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなどが必要です。なお、大規模災害発生時には最低でも1週間分の備蓄が望ましいとされています。また飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から水道水を入れたポリタンクを用意する、またお風呂の水をいつも張っておくなどの備えをしておきましょう。熱中症についてです。熱中症は気づくことで防げます。私は大丈夫ではなく、みんなで気をつけることで熱中症をなくしましょう。熱中症は高温多湿な環境に私たちの体が適応できないことで生じる様々な症状の総称です。いつでもどこでも誰でも条件次第で熱中症にかかる危険性がありますが、熱中症は正しい予防方法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。例えば初夏や梅雨明けなど、また長い休みの後、 体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇するときは特に危険です。無理せず徐々に体を慣らすようにしましょう。熱中症を予防するためには暑さに負けない体づくりも大切です。気温が上がり始める初夏から日常的に適度な運動を行い、適切な食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。水分については喉が渇いていなくてもこまめに水分をとりましょう。スポーツドリンクなどの塩分や糖分を含む飲料は水分の吸収がスムーズにでき、汗で失われた塩分の補給にもつながります。また睡眠については通気性や吸水性の良い寝具を使ったり、睡眠環境を整え日々ぐっすりと眠ることで翌日の熱中症を予防しましょう。また睡眠とともにバランスの良い食事をとり、丈夫な体を作り、体調管理をすることで熱中症にかかりにくい体づくりをすることが大切です。暑さは日々の生活の中の工夫や心がけで和らげることができます。適度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで熱中症の危険を避けやすくなります。日よけをして直射日光を避けましょう。今自分のいる環境の気温や湿度をいつも気にしましょう。屋内の場合は日差しを遮ったり、風通しを良くすることで気温や湿度が高くなるのを防ぎましょう。過度の節電やこの程度の暑さなら大丈夫と我慢してはいけません。衣服を工夫して暑さを調節しましょう。衣服は麻や綿など通気性の良い生地を選んだり、下着には吸水性や速乾性に優れた素材を選ぶと良いでしょう。日差しを避けるには帽子をかぶったり、日傘をさすことで直射日光を避けましょう。またなるべく日陰を選んで歩いたり、日陰で活動するようにしましょう。冷却シートやスカーフ、氷枕などの冷却グッズを利用しましょう。毎日の生活で使えるものから様々なグッズがありますが、首元など太い血管が体の表面近くを通っているところを冷やすと効率よく体を冷やすことができます。そして特に注意が必要なところが、炎天下でのスポーツや空調設備の整っていない環境での作業時などです。熱中症の危険からしっかりと身を守るアクションを取ることが必要です。適度な水分と塩分の補給を行い、こまめに休憩を取るようにしましょう。出かけるときは水筒などでいつも飲み物を持ち歩き、気づいたときにすぐ水分補給できるようにしましょう。暑さや日差しにさらされる環境で活動するときなどはこまめな休息をとり、無理をしないようにしましょう。ここでは熱中症の予防と対策についてご紹介しました。女性の視点を取り入れた防災ハンドブックについてご紹介します。防災グッズについてです。非常時にあってよかった防災グッズをまとめました。リストを参考に個人や家庭で必要なものをしっかり準備して、災害が起きても慌てない防災対策を心がけましょう。まず基本の備蓄リストとしては、防災リュックの中に水、携帯食、乾パンや水を注いで作るアルファ化米などです。モバイルバッテリー、ラジオ、電池、手袋、救急セット、懐中電灯、健康保険証や免許証の写し、数日分の着替え、保温アルミシート、お薬手帳のコピー、新聞紙、タオルや手ぬぐい、歯ブラシ、ウェットティッシュ、お尻拭き、ビニール袋、大きいものと小さいもの、防臭袋、マスク、携帯トイレ、ガムテープ、養生テープ、メモ用紙、筆記用具、油性ペンが必要です。手や指の消毒剤、常備薬などです。家のストックとしては、飲料用と生活用の水、トイレットペーパー、ゴミ袋、保存の効く缶詰などの食品、レトルト食品、 乾物などラップ、アルミホイル、キッチンバサミ、バケツ、カセットコンロ、ボンベなどです。あってよかった、役に立ったという防災グッズです。まず、水のいらないシャンプーです。災害時、水は貴重です。長期間お風呂に入れない時でも、水のいらないシャンプーは役に立ちます。次に、マウスウォッシュです。口腔ケアは体の健康にもつながります。歯磨きができない時でも、マウスウォッシュでケアすることで、病気の予防にもつながります。そして、上靴です。物が散乱している場所を裸足で歩くのは危険です。怪我対策や避難所での上履きになるので用意しておきましょう。基礎化粧品などです。ケア用からメイク用まで最低限のものを用意しておきましょう。オールインワンジェルがあれば便利です。そして、カイロです。体を冷やさないことが体調管理につながります。また、離乳食などを温めるときにも使えます。虫対策として、虫除けグッズです。自分や環境に合ったものを準備しておきましょう。災害が起こると、ストレスが溜まってしまいます。そんなとき、自分の好きな香りを嗅ぐと気分転換になります。アロマオイルなども有効です。お湯をもらうときなどには、保冷や保温の効く水筒が便利です。温かいものを飲むと心も落ち着きます。また赤ちゃんのミルクを作るときにも使えます。レインコートは雨がっぱとしてだけではなく寒さをしのぐこともできます。ここでは女性の視点を取り入れた防災ハンドブックから防災準備編の防災グッズについてご紹介しました。子供を不審者から守るためにというテーマで、セルフディフェンスコミュニケーション開発代表理事で教育講演家の青島宮尾先生のお話をご紹介します。あなたは子供が叫ぶ声が聞こえたらどうしますか？キャー、助けて。友達とふざけて遊んでいるのかと思い込み、大人は意外と気にかけてくれないことがあるのです。また、いきなり警察に電話をする人は少ないと思います。では、なぜ警察に電話をする人が少ないのでしょうか。それは、助けてだけでは何をしたらいいのか、どうしたらいいのかわからないからです。青島先生は、各地の教育委員会から依頼をされて、小学校、中学校で不審者対策やいじめなど、あらゆる危険から自分で自分を守るセルフディフェンスという授業をしていて、子どもたちに助けを求めるときには、警察呼んでと叫ぶように教えていらっしゃいます。子どもが警察を呼んでなんて叫んでいたら、大人はただごとではないと思うからです。また、聞いた人が何をしてほしいのか、イコール警察を呼んでほしいということがわかり、行動しやすくなるからです。状況がわからなくても、子供が公園で警察を呼んでと叫んでいますと警察に電話できるのです。実は不審者も警察と呼ばれると我に返り逃げ出すということもありました。私たち大人も車の運転中何も悪いことをしていないのにパトカーとすれ違うとドキッとしますよね。これと同じ心理なのです。それにキャーと叫ぶと呼吸が荒くなり興奮度が高まります。そのため、冷静に逃げることを考えられないこともあります。また、性的いたずらや露出が目的の不審者の場合、キャーと叫ぶことで相手を余計興奮させ、刺激させることもあります。たまに雑誌などで、火事だと叫ぶと注目されるため良いとありますが、これは海外から来ていて、外国ではファイヤーが叫びやすいので推奨されていますが、日本ではおすすめしません。子供は正直なため、火事でないのに火事だととっさの時の嘘の言葉を叫べません。 海外の不審者対策をそのまま日本に取り入れることは、環境や治安の違いもあり難しいことを知っておいてください。また不審者が突然現れるとあまりにもびっくりしすぎて声が出ないこともあります。そんな時に役立つのが防犯ブザーです。歩く時は首からぶら下げたり、カバンにつけたり、防犯ブザーを見せるように持っているだけで狙われにくくなります。不審者はたまたまそこを通りかかったから襲った、誰でもよかったとよく言います。防犯ブザーを持っている子供と持っていない子供が同じ条件で歩いていたら、不審者は騒がれたくないので防犯ブザーを持っていない子供の方を狙いやすくなります。たまに防犯ブザーと家の鍵を一緒に首からぶら下げている子供を見ますが、これは大変危険です。鍵を持っているということは家に家族がいないと教えていることになります。防犯ブザーは見せるようにし、鍵は見えないところにつけるように教えてください。特に友達と別れ一人になった時は狙われやすくなります。一人になったら前を向いて、走らなくてもいいので早歩きをします。ゆっくり歩いている子供は声がかけやすいですし、下を向いて歩いている子供は目の前に不審者が来ても気づかないことがあり、とても危険です。一人の時は防犯ブザーを見せるように持ち、前を向いて早歩きすることを心がけ、狙われにくくすることです。不審者対策とは、狙われにくくする対策が最も大切なことなのです。ここでは、子供を不審者から守るためにというテーマで、セルフディフェンスコミュニケーション開発代表理事で教育講演家の青島美代先生のお話をご紹介しました。
防災メモ。地震の後ではすぐにガスの元栓を閉めましょう。 LP ガスの場合、戸外の容器のバルブも念のため閉めます。ガスの匂いがしなくても、知らないうちにガスが流れ出ているかもしれません。不用意に火を使わないで、電気製品のスイッチやプラグにも触れないでください。地震の後で避難するときは、電気を復旧させるときに火が出るのを防ぐためにブレーカーを落としましょう。特に集合住宅ではブレーカーが落ちていることを確認するのに時間がかかり、速やかな復旧の妨げになる恐れがあります。防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。